カナリア朗読劇場雲の糸2。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていたカンダタでございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄の責め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田田は早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう暗闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。